本日の聖書の箇所はローマ書8章14節から17節です。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に証ししてくださいます。もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。アーメン。本日は信者の祝福です。信者の祝福、まず救われている私たちは、神様を離れた問題と、その神様を離れた人類の代表アダムのたった一人の現在罪のゆえに、すべての人にも罪が入って、すべての人も、神様の言葉に背き、神様のことを創造主ということも知らず、自分が被造物であることも知らず、神様に思いを馳せることもなく、本当にこう真っ暗闇の中、神様の天のある霊的祝福を受けることもできず、神の栄光を受けることできないので、真っ暗闇の中、呪われた状態、呪われたものとして、災い、苦しみ、来るしかなく、また神と断絶されているので、悪魔に引きずられて、偽りの父である悪魔の子供として、本当にもう、さまよいながら生きるしかないという状態、その人間の根本問題、を解決していただいている状態で、今はもう神の子供、神の霊を宿すものに変えられています。ですので箴言の3章5節から6節でも、心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな、あなたの行くところどこにおいても主を認めよう、そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされるとあるように、私たちはもう神様の御言葉を宿す、神様の霊が宿る、今日の御言葉である神の御霊に導かれる人、神の御言葉が宿っているということは、神の様は命であり光であり御言葉であられるので、創世記2章7節のように、神の命の息が吹き込まれて生きるものとなったとあるに、霊が変わって神の霊を宿しているものです。ですのでヨハネ1章12節、私たちは神の子供の身分に変えられています。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったとあります。私たちの中に神様の霊が宿っておられて、私たちが創世記1章26節27節28節神様の、創造の原理は、創世記1章26節で、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように、そのように人を作ろうとおっしゃって、創世記1章27節で、神は人をご自身の形として創造された、神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された、神は彼らを祝福された、神は彼らに仰せられた、産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと、このように神様が私たちを神様と交わる存在として、目的を持って神様と共に交わって、神様と共に生きるものとして作ってくださった神の子供に、今は身分が変えられて再創造されていますので、本当に感謝です。そして今日の御言葉にもあるように、ヨハネ1章12節、またヨハネの、すみません、ローマ書8章、14節か17節、本日の御言葉にあるように、神の霊に、神の御霊に導かれている人は誰でも神の子供でしたので、神の御霊が宿っているものになっています。すでに、奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますと、天のお父様と呼べるこの身分に変えられていること、本当に、感謝いたします。そして、聖霊の導き、御霊が宿っていてくださるので、この御霊が私たちにいろいろなことを教えてくださるんですけども、それ御言葉によって教えて いただけるということになります。ですので本当にこう御言葉がいつも私たちのそばに、まあ、いつも御言葉が私たちのこの一番大事なところにあるならば、聖霊の導き、御言葉に導かれて、いくことができます。第一ヨハネの2章20節で、あなた方には聖なる方からの注ぎ油があるので、誰でも知識を持っていますというふうにありますし、ヨハネの14章26節27節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりませんとあります。ですので、聖霊に導かれる。もうエペソ書2章3節の、肉と心の思うままに生きるのではなく、聖霊に導かれて生きる神の子供になっています。また、祈りの答えを受けることができる身分に変えられています。それは、私たちが神様の御霊を宿す神の子供になったので、天の父のお父様を、アバ父よ、天のお父様って呼べる身分に変えられたので、イエスキリストの皆でお祈りするときに、神様がそれを答えてくださる。全くその、関わりのない人にこう何か頼まれても、何みたいな感じですけど、私たちも神様の子供になったので、祈りに応えていただける身分に変えられています。ヨハネの14章14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょうと言って約束してくださっています。そしてヨハネの15章7節では、あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられますと。神の子供でないときは、まあ、ヨハネの16章24節にあるんですけど、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。そうすればあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。というふうに、イエス・キリストのお名前を信じていなかったりも知らないので、まあ、他の、まあ、教祖の名前とか他のことで偶像崇拝して、いましたけれど、今私たちはイエス・キリストを皆を通して祈ることができる身分に変えられています。ですので私たちは今身分が神の子供となって聖霊の導きを受け、また祈りに応えられる身分に変えられました。ですので身分にふさわしい権威が与えられています。それが4つあります。悪魔は今もこの世の支配者として存在しているんですけれども、聖書だけがこの悪魔に打ち勝つ奥義を教えてくれています。でイエス様が与えてくださったこの敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が与えられています。というのも私たちはエペソソの12章6節にもありますけれども、私たちの戦いはこの血肉による目に見える肉と肉との戦いではなくて、霊悪魔サタンとの戦いですので、その権威が私たちに与えられました。それがルカの10章19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に危害を加えるものは何一つありませんと。で20節付け足すと、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に記されていることを、書き記されていることを喜びなさいと。あ、本当に天の書に、命の書に私たちの名前がなければ、あのこのように、神の子供の身分にもなっていないですし、あこの権威も与えられていないので、本当にこの私たちが救われて身分が神の子供になっていること自体が本当に感謝です。ですのでこの権威も、身分にふさわしく与えられているので、私たちもこれを使うことができると。他にもマルコの3章13節から15節ありますけども、 悪霊を追い出す権威を持たせるためであったというふうにイエス様が十二弟子を任命された時に、おっしゃったことです。そしてマルコの16章の15節から19節の中でも、特に18節、19節で、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を、17節からです。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますと、イエス様が天に昇られる前に、神の右の座に着かれる前に、弟子たちにおっしゃって、最後におっしゃったことなんですけれども、私たちは敵のあらゆる力に打ち勝つ権威が与えられています。なぜなら本当にこう敵、この世の悪魔、この世の支配する悪魔という敵という存在が、いるからです。ですので、ヘブル書の1章13節でも、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは、私の右の座についていなさいと、この敵、敵という存在がいるということです。そしてこの私たちの力では、この目に見えない霊的な存在の悪魔という存在に、私たちの力で絶対無理なんですけど、御使いを動員してくださるというこの権威も与えられています。イエスキリストの御名でお祈りするならば、天の御使いが、神様によって動員されます。ヘブル書の1章14節、御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんかとありますように、今私たちに、使えてくれる霊に使いがいます。そしてその数はヘブル書12章22節で、しかしあなた方はシオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいていると、無数の御使いがいて、無数の御使いをがイエスキリストの皆で御使いを動員してくださいと祈りするな、神様が送ってくださいます。でこの御使いは黙示録の8章3節から5節にありますけれども、私たちの祈りをお祈り、イエスキリストの御名でお祈りしたことを、神様のところに持って行ってくれることもしてくれます。黙示録8章3節、またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。今の煙は生徒たちの祈りとともに、御使いの手から神の御前に立ち上がった、というふうにあります。ですので、本当私たちは目に見えないんですけど、この御使いという存在が、イエス・キリストにお祈りするなら使わされ、動員してもらえるっていうすごい権威が与えられています。また私たちは神の子供の身分になりましたので、神の国が私たちの背景になっていて、私たちは天の国籍が与えられています。けれども私たちの国籍は天にあります。それから主イエス・キリストが救い主としておいでになるの、私たちは待ち望んでいますと。もう国籍、私のバックにあるのが悪魔の背景が悪魔ではなくて、天の父なる神様、御国なので、もう本当に何も恐れることはないし、何も私たちをこう害するものはないと。そして、この残りの生涯、世界福音家の働き人としての、権威が与えられています。聖霊が宿ってくださって、聖霊に導かれる神の子供となっているので、聖霊に満たされて、満たされますようにとお祈りしたこう初代教会の人のように、本当にこう人の働き一章八節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となりますとおっしゃってくださっているように、聖霊に満たされるなら、私たちは本当にこのものすごい優れた美しい皆イエスキリストを証ししていく証人と、もうすでになりますとおっしゃってくださっているので、神様が、なされるその神の技を見ることができる、証人に、なると、約束してくださっている身分にいること、本当に感謝いたします。ですのでマルコの16章、 15節でも、それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし、信じない者は罪に定められますとあります。ですので、本当に、私たちがこの残りの生涯生きている、時にするべきことは本当に、ただ一つ、このイエスがキリストを知らないがゆえに神様と離れた状態で、悪魔に引きずられて生きていることも、もう霊的なことも全く知らないで、真っ暗闇の中、災いの中、苦しみの中を生きている方に、本当に答えはただ一つ、イエスがキリストであるという福音を述べ伝えていくということができるように、身分が変えられ、権威が与えられていることを本当に感謝いたします。本日も神様の、神様に与えていただいた神の子の身分と権威を味わい、御言葉に集中する時を持ちたいと思います。